聖書にある神の言葉に聞きます。フィリピの信徒の手紙の第1章1節2節、ページは新約聖書361ページになります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。今日から新しく日曜日の朝ごとにフィリピの信徒への手紙から御言葉に聞いてまいりたいと願っております。今日その最初であります。実は私思い出すことがあるんです。実は僕30数年前に、神学校卒業しまして、箕面の地で、伝道者としての歩みを始めました。その時に一番最初に公開説教したのがフィリピの信徒の手紙なんです。最初から今日からまたするように最初から読み進めていきました。そういう意味で、ある思い入れがある御言葉なんですね。解ききれなかったこと、困難にぶち当たったことや十分なことを話せなかったことや、いろんな思いが、今でもあります。そしてもちろん感謝であったこと、恵みであったこと、ある特別な思いを持って今朝ここに立っております。先日、少しずつ読み進めています神学の書物の中に、こういう言葉が記されておりました。そのまま紹介します。読み慣れた聖書の片隅と思われる一小節から驚くべき発見をもって新しい解き明かしがなされる可能性が聖書の全編にわたって潜んでいる。神学の書物の言葉なんですが、言っておられることは私は本当にそうだなと思うんです。で、数ヶ月前に読んだんですが、今でもずっと心に残り続けています。説教するその時に短い言葉を箇所、今日もそうですが、聖書の片隅のような箇所というものに出会うことがある。でもその片隅もまた実は大切な驚くべきことが語られているってことがあるんだってことですね。私たちが個人で聖書を読むってことにおいても同じです。聖書の言葉っていうものの中にはそういうところがあります。もっと言うと、どんな短い言葉の中にも、私たちに対する神様の愛と恵みというものが映し出されているということがあるんだということです。メッセージがあるんだということです。さて、今日の聖書の箇所はどうでしょうか。ある意味ではまさに片隅と言えるというか、隅じゃない、隅っこじゃないですけど、そういう箇所じゃないかなというふうに思われるんじゃないかなと思うんですね。新旧約聖書の見出しには挨拶っていうふうにあります。普通に読みますと、挨拶だなみたいに、ね、思われるんじゃないでしょうかね。で、見た感じは何ら特別なことが語られているわけではございませんね。そういうふうに思えないわけです。当時の手紙の、ある形式に従って書かれているのは確かです。まず宛先が、宛名と言いますか、誰、差出人のことが明らかにされて、そして誰に向かってこの手紙が書かれているのかっていう宛名の部分があって、そして挨拶、短い挨拶の言葉が語られているっていうのが、今日の聖書の箇所の構造、形式ですね。で、これは基本的には私たちのが手紙を書くときだって同じような形式ってあるわけでして、やっぱり宛名のない手紙はないし、 差出人の名前がない手紙も、まあ、通常ないでしょうし、ある挨拶の言葉ってあるわけで、その手がこの手紙もそうなっているわけですけれども、実はこの聖書の言葉に、実は当時の人たちが異質に覚えたに違いないことが実は語られているんです。それはキリストイエスのしもべっていう言葉なんです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからってありまして、原文ではこれはパウロとテモテしもべたち、あれこれ奴隷って言葉なんです。複数形です。ドゥーロイという言葉が使われていまして、奴隷たちキリストイエスのという順番で書かれているのがこの聖書の言葉なんです。でこれから私たちが読んでいくときに、どこかでいつも覚えておかないといけないことがあります。それはこの、フィリピの信徒の手紙というのは、こう読まれたというよりは聞かれたんです。読まれるというよりはこれは聞かれるってことがあったわけです。つまり礼拝の中で読まれた、朗読されたんです。さっき私がしたように、そしてみんなが聞いたんです。それで聖書なんです。聖書ってのはそういうものなんです。礼拝の中で用いられるということをパウロも知っていて書いているんです。で実際この言葉が読まれたときにみんなあれっていうか、びっくりした、ぎょっとした言葉がこのキリストイエスのしもべたちというこの言葉だったんです。奴隷たち、私パウロとテモテからっていうこの言葉というのはね、これは本当にびっくりするような、ぎょっとするような言葉です。奴隷から手紙が来ている。しかもパウロとテモテっていうのはこれ自由人ですね。パウロに至ってはこれはローマの市民権まで持ってた人です。ですから奴隷じゃないんです。でもその奴隷じゃない人が自分は奴隷だと、キリストイエスの奴隷だと言って書き始めている。そういう言葉が響き渡った時に、この最初からなんか打ってますか、みんな引きつけられたに違いないんです。この言葉がこう異質な言葉として、当時の手紙の挨拶の言葉にはないような言葉でありまして、入ってきたわけです。耳に、心に、そういう言葉がここに語られているんです。じゃあ一体なんでパウロはどうしてこの言葉を用いたのか、そこにあるパウロの意図は何なのか、思いは何なのか、ここに実は伝えたいメッセージがあるわけであります。そのことを私たちは今日聞き取りたいと願っています。まず最初にはっきり言えることは、このキリストイエスのしもべであるということの中には、喜びと感謝っていうことがあるんだってことなんです。奴隷って惨めなものですね。惨めな身分で惨めな境遇、惨めだって言いながら、悲惨、悲しいことを響きを持ったこととしてパウロは語っているのではありません。キリストイエスのしもべっていうふうにして喜んで、また感謝して語っている言葉なんです。それは別の言葉で言うと、これはパウロが常に覚えていたことと、もうパウロのなんか心に本当に深く刻まれていたキリストの救いの出来事というものがございまして、その救いの出来事の中で、そのことの中で語っている言葉なんです。一箇所、別の聖書の箇所紹介しますと、 こういう言葉が新約聖書の中にあります。あなた方は身の代金を払って買い取られたのですって言われています。これコリントの信徒の手紙1:7-23で語られている言葉です。身の代金っていうのは文庫では奴隷です。奴隷っていうのは当時ですが売り買いされたわけです。代価を払ってお金払って買いこうその奴隷に見合う金額を、払って買い取られたわけですね。要するに物だったわけです。で、そのことに実はパウロは自分の救いっていうか私たちみんなの救いっていうのを見てるわけなんです。キリストの救いは奴隷を買い取ることなんだ。じゃあ何の奴隷だったのかというとそれは罪の奴隷だったと言うんです。罪というものの力の前にみんな奴隷だったんだって。でもそれをその罪の奴隷であったものをキリストが十字架で、その代金を支払ってくださって買い取ってご自分のものとしてくださったんだというのがパウロの救いの理解なんです。だからもはやキリストのものとされてキリストによって罪の奴隷じゃないってことがこのキリストイエスの奴隷とキリストイエスの奴隷なんです。他の何かの奴隷じゃないんです。でキリストイエスの奴隷であったらキリストイエスのものってことですね。でキリストイエスは他のどんな主人にも勝るお方です。第一にしてくださいます。一人一人をそういうキリストイエスのものなんだって言ってるんですね。でパウロという人にはまた、個人的な、パウロの経験というのもこのことの背後に、あるんだと思うんですね。この言葉を語ってるにはパウロはユダヤ人の中のユダヤ人でした。もともとそして立法を行って自分は正しいんだ、正しいことを行って神のための一員であるというふうな自負を持っていました。そして彼はキリストを信じる者を迫害しました。いやイエス・キリストご自身を忌み嫌いキリストの救いに背を向けそしてまたキリスト教会を迫害するものでありました。キリスト者を見つけて、苦しめるそういうことをずっと続けていたわけですね。でそのパウロがある日、ダマスコというところに向かっていました。その時も教会を迫害するためにキリスト者たちを捕まえて牢に入れるためにですね向かってたわけです。すると突然天からの光がパウロを照らしたっていうんですね。そしてパウロは倒れましてそしてキリストの声を聞くんです。サウロサウロなぜ私を迫害するのかってですね。そしてキリストとこうやって出会ってパウロはその時からキリストを信じる者になるわけです。キリストに救われて生きてそれを感謝して生きる者になったわけですね。そして述べ伝える者になりました。でこのことが、キリストに要するに捕らえられたわけでして、イエス・キリストによって捕らえられて救われたわけでしてそのことが実はパウロがここで私がキリストの奴隷というふうに言っていることの中に含まれているわけですね。しかもそれは自分がやったことではなくてキリストがしてくださった。キリストがそうやって私を覚えてくださって救ってくださって救いに必要なことを全て必要してくださってくださったんだ。でそういうキリストイエスの奴隷ってパウロが言うときにそういう喜び感謝というものがやはりこの言葉の背後にはあったということが言えるわけです。 で、まあ、そしてこの喜びというものが彼の中に常にあって、最初から実はこの言葉が語られているわけです。で、ね、このフィリピンの信徒の手紙を読んでいくときに手がかりになる言葉の一つに喜びっていう言葉があります。この手紙は喜びの手紙って言われるんです。で、どうしてかというと喜びっていう言葉がたくさん語られていくわけです、行くからです。それをこの後読んでいくと分かりますが、実はこの時パウロは喜べる状況にはなかったんですよ。というのはこれ獄中で書かれたものなんです。獄中書簡って言われます。牢獄に囚われてるんです。で、教会にもまたいろんな心配事があって、教会の仲間割れとか異端の問題とか、そういう教会にも種々の問題があってこの手紙を書いていまして、まあ、状況的には非常に厳しい状況があったわけです。でもその中で喜びという言葉が繰り返されて、まあ、実際ここでも最初に喜びが語られてこの手紙が始まっている。キリストイエスのしもべっていうふうに言うところで、ところにも喜びが響いていまして、実はこのパウロが喜びっていうことを語る根本には、この結局なんか状況じゃなくて、自分の囲む状況じゃなくて、このキリストイエスの救いっていうことが一番根本にあって喜んでたんだっていうことがここからも見えてくるわけです。そういう言葉がこのキリストイエスのしもべって意味なんですが、でも実はそれだけじゃありません。それとともにもう一つ大切なことがあるんです。で、このフィリピンの教会には先ほどもちらっと言いましたが問題がありました。その問題については後にだんだんだんだん明らかになってくるので、まあ、ここで詳しく述べることはしませんが、ただかいつまんで申しますと、仲間割れみたいなことですね。教会内のうまくいかないんです、教会の人間関係がみたいな、そういう、まあ、問題が一つあったわけです。イエス様の弟子たちの間にも、自分たちの中で誰が一番か、誰が一番偉いのかっていう問題があったってことが繰り返し語られてますよね。前回の学んできたヨハネ福音書にもペトロと愛する弟子との関係のこととかありまして、どっちがどうなのみたいな、そういう問題って出てきてあるわけですね。やっぱりこの教会にもありました。で、そういう教会に向かってパウロは、やっぱり大事なことを語りたいって、そういう思いがあってこの手紙を書いてるんです。その時に自分はキリストイエスのしもべだっていうふうに自分はのことをまず語り始めるんです。キリストイエスの奴隷っていうところに自分の姿を語るわけですね。で、ここから語り始めてるってことは、実はそういう事柄が背後にあったんじゃないかと思われるわけです。そしてしかもですね、ここにはテモテという人の名前が重ねて出てきますね。で、これはテモテの手紙とかを読むと分かるんですが、テモテという人はパウロの弟子です。まだ若かったんです。弟子のような存在なんです。でもパウロはその弟子に一番上に立つ、一段上に立つんじゃなくて、ここで同路者として語っています。ちょっと高いところにいて自分の方がパウロの方がテモテより偉いみたいなところに立たないんです。同じキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからって一緒に並んで立って語り始めるんです。同じキリストイエスのしもべだと言うんです。 ここにパウロのが見せている、ある意図的なといいますか、このいうことを自分は本当に生きてるんだということを示しているわけですね。これは私たちに対しても同じであります。今日の教会、私たちの間でもやっぱりちょっとひょっとすると、やっぱりね、なんかね、人間がいるところにはどっか競争みたいなのが起こってきたりして、誰が一番上だとかね、誰が一番強いとかね、そういう誰が一番こうどうだこうだとか、そういうような話になるわけです。で、人が区別されて、やっぱり段階がつけられるみたいなのが、今日の社会でありますし、教会の中にもそういうものが入ってくるってことがあるわけです。でも、そういう中で教会が立つべきところは、みんながキリストイエスのしもべなんだってことですね。奴隷なんだっていうことですね。で、奴隷っていうのは、偉さの中に生きないわけですね。偉そうに生きない。主人に仕えて生きる。ただ主人に仕えて、主人にお仕えして生きるのが奴隷ですね。そういう姿を持って自分は生きていて、あなたたちもここに来てほしいというふうに、実は語っているわけですが、でもこれ難しいですよね。やっぱりいつの間にか選ぶってなんか生きてしまうんですね。で、他者に本当の意味で仕えて生きることぐらい難しいことはありません。そこで実は大切なことがあります。パウロは単に奴隷だと言ってるんじゃなくて、キリストイエスの奴隷だと言ってるんですね。で、キリストイエスっての奴隷っていうのは、先ほども言いましたように、キリストイエスのものであるということです。で、これをパウロは、キリストの救いの恵みとして語っているわけですけれども、同時にここに私たちのあるべき生きる姿みたいなのが語られているわけです。キリストご自身がしもべになられました。で、これはキリストご自身が奴隷になられたということです。で、そしてそれは私たちの救いのためでしたけれども、同時に救いのためであると同時に、私たちがどう生きていくのかまで示しているわけです。最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちをなさった時に足を洗われましたね。それとあなたたちも同じようにしなさいと言われたのです。これがキリストイエスのしもべということです。で、私たちが生きるのはこのことのためです。でもなかなかできない。私が神学校にで生活しました時、寮生活なんですよね。で、寮生活って言うと、いろんな問題が起こってきますね。で、今でもそうです。で、そしてやっぱり私も人間関係とかでやっぱりうまくいかないなと思うこと多々ありまして、そしてやっぱ争いみたいなことが起こってきたりしました。で、その時に当時校長だった牧田義和先生が繰り返し私たちに教えてくださったのは、やっぱり使えるっていうことが、使えて生きるっていうことがあなたたちの仕事なんだっていうことを繰り返し言われましたね。もう繰り返し繰り返し使える生き方について語られましたね。で、そういうことが重要なんだっていうことが、 をずっと繰り返されてきたんですが、なかなか身につかないっていうのも事実です。そしてそれが実はこのキリストイエスのしもべ、奴隷という言葉の中に語られているわけです。ある人がこの聖書の箇所についての黙想の中でこんなことを語っておられます。そのまんまの言葉でなくて、私の言葉で言い換えるとこういうことです。私たちが教会できるときに、どこかでいつの間にか忘れちゃうことがあるんだと。それはキリストイエスのしもべであるということだと、キリストイエスの奴隷であるということを忘れちゃうんだと。で、つまりキリストイエスの奴隷であることを忘れちゃうんだ。教会が要するにキリスト抜きになっちゃう。教会できるときに、ね、なんかキリスト抜きになっちゃう。キリストイエスの奴隷じゃなくって、なんか人間に仕えてることになっちゃう。ただただ人間に。ってことですね。例えば教会が、まあ、とにかくお互いに仲良くしようみたいな、そういう場になっちゃうってことです。でも、一番大事なことは、私たちがとって大事なことは、お互いに仲良くすることじゃなくって、キリストイエスにちゃんと、キリストイエスというこのお方に仕えているということなんです。で、まあこれ、例えばこういうことですね。私、説教の奉仕しますよね。皆さんもなんかいろんな奉仕することありますよね。オルガンの奉仕もあるし、受付の奉仕もあるし、日曜日の来る前にも掃除の奉仕があったり、長老や執事の奉仕があったり、いろんな奉仕があるじゃないですか。その奉仕を私たちはどうやってしてますかってことなんです。どういう思いでしてますかってことなんです。その奉仕をなんか教会とにかく維持せないかみたいなことばっかりで、まあそういう部分もあるわけですけど、そういうところにばっかり目がいっちゃう。でもそうじゃなくて、キリストイエスに仕えてるってことが重要なんだ。でもそのキリストイエスにってことが失われていく。だけど日曜日の礼拝で私たちはここに来て、もう一度自分が何のためにどうやって救われて、どう救われたものであって、キリストイエスのものであって、キリストイエスに召されて、キリストイエスのにお仕えしているんだっていうことがはっきりさせられるってことが極めて重要なことになるんじゃないですかね。私もこの聖書の箇所、一番最初のスタートで初めて、今はどんな言葉を語ったのかはっきり覚えていませんけれども、でもやっぱりキリストイエスに仕えてここまで来たはずなんです。でもそれを忘れないように、皆さんにも同じようにしていただきたいと願うわけですね。そしてね、このキリストイエスのしもべっていうのは、実はこれはパウロのような伝道者とか奉仕者だけに言われていることじゃないんですね。というのは、同じことが実はこの聖書の箇所では聖なる者たちっていう言葉で宛先で語られて、一番最初に宛先、この最初の部分でキリストイエスに結ばれている聖なる者たち、並びに監督たちと奉仕者たちへって言われているわけでして、この監督奉仕者っていうのは、まあ、今日で教会役員で、今と同じではないんでしょうけど、まあ長老や羊みたいなものですね。でも一番とっても大事なのは、全ての聖なる者たちっていう、教会の人たちのことが呼ばれてるってことです。これはなんか倫理的にな意味での清いとか汚れがないとか罪がないとか、そういう意味ではありません。実はこれは聖なるっていうの、聖なるものっていうのは神のものとされているっていう意味なんです。神様って聖なるお方じゃないですか。唯一聖なる方なんです。その神様のものとイエス様によってされるわけです。で、そしてイエス様によって神様のものとされているから、神が聖なるものだから聖なるものになるわけです。イエスキリストに結ばれてなんです。 だからこれは別の言葉で言うと、イエス様によって、イエス様によって罪を許されて救われて、イエス様のものとされて、神様のものとされて聖なるものなんだっていう意味なんです。となると、これも結局キリストイエスの奴隷ってことなんです。でね、今日の聖書の箇所にはキリストイエス、キリストイエスっていう言葉が3回繰り返されてますね。この言葉もまた、もう最初にこの聖書の言葉が朗読された時に、キリストイエス、キリストイエスっていうふうに3回のこの言葉が繰り返されて、やはり彼らの心に届いたに違いないですね。そして最後、しかも最後に、主イエスキリスト、私たちの父である神と主イエスキリストからのって言って、主って言葉が最後にはついて、イエスキリストって言われて、恵みと平和があるようにって言われて、この言葉が語られているわけです。奴隷っていうのは主人を持つわけですよね。私たちの主はイエスキリストであります。本来のあり方を私たちはもう一度ここで思い起こさせられるんじゃないでしょうか。私もなんかやっぱすぐ傲慢になったりしますよね。卑屈になったり傲慢になったりするのが私たちなんですけど、イエス様によって救われてあるわけです。それはもう全くの恵みによりますね。イエス様が十字架にかかって私たちの罪をあがなって救ってくださったことによって、私たちはイエスキリストのもの、イエスキリストの奴隷とされ、そしてキリストに仕えるものとされているのです。だから私たちが他者に仕えるという時も、本質的にはあの人にこの人に仕えるということで、ことだけでとどまらず、実はキリストに仕えるということがあるわけです。だからキリストイエス、イエス様のことをやっぱり私たちは忘れないでと言いますか、常に覚えて生きる、それが実は私たちの召されているところなんですね。そういうキリストイエスのしもべ、キリストイエスのものとされて生きる、それは本当に幸いなことであり、それは何にも代え難い喜びであります。で、それでこの喜びは、このパウロがそうであるように牢獄の中にあっても消えてないように、生きるにも死ぬにもただ一つの私たちの慰めであり恵みであります。そしてこのことを知るってことが私たちにとってかけがえのないことであります。聖書の片隅のような箇所がやっぱり驚くべき恵みを伝えているんですね。キリストイエスのしもべである自らを取り戻して、救いの恵みを感謝し喜び、キリストにお仕えする歩みを新たなこの月、区切りの時にもう一度始めたい、そう決心したいと願うものでございます。祈ります。父なる御神、ここに喜びの道があること、喜びに生きる道があることをあなたは示してくださっています。今日御言葉を通して自らを私たちは顧みることに召されています。私たちはキリストイエスによって、ただキリストが十字架で私たちのために身の代金を支払ってくださって、罪の奴隷から、キリストの救いのもとに招き入れてくださって、キリストイエスのものとしてくださったことを覚えさせられます。そしてキリストにお仕えして歩むようにと、その生涯を召されていることを覚えるものでございます。どうぞここに立ち戻り、ここに立ち返り、このことを心に刻んで歩ませてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。